吉井勇作。ある日の古戦。今は個人になってしまったが、私の知っている落語家、先代の柳家古戦は、足腰が立たず、目が見えなくなってからも、釈台を前に置いて講座を務め、昔からある落語にも、いろいろ自分で工夫をして、芸に磨きをかけることを忘れなかった。久保田万太郎、岡村志功、私などが肝入りとなって、古戦会というものを作り、毎月一回、どこかの寄席で独演会をやっていたが、幸いにいつも大入りだったのは、要するに当人が芸に熱心だったからなのであった。五人回し、錦の袈裟、小分かれ、トンチキ、高尾、山崎屋、月落とし、居残り左平次、磯のアワビ、お見立て、狂話大学、お茶組、羽織、白道、といったような狂話話が得意で、こういう落語になると、足腰の立たない盲目の身でありながら、聞き手の心をぐんぐん引きつけてゆく不思議な魅力を持っているのだった。芸の力、と言ってしまえばそれまでだが、そうなるまでには一方ならぬ苦心が重ねられていたのであって、およそ世の中の芸と称せられるものには、どこか頭の下がるような底光が感じられるのは、切磋琢磨といったような心の磨きが幾十度となくかかっているからなのだろうか。古戦も落語には、いろいろ苦心をしていたが、ある日のことである。古戦さんいるかい？馬屋橋のすぐ近くをちょっと曲がった、古戦の家の格子戸をがらりと開けて、声をかけたのは岡村志功君。ああ、どうぞお上がんなすってください。障子の中から、そう言って返事をしたのは、まさしく古戦で。いやあ、稽古か。上がるとすぐ茶の間で、瀬戸物の火鉢を中に、古戦と向かい合って座っているのは、近頃声色で売り出した古三座。見ると私はそう言って、志功君と一緒に奥の座敷の方へ通った。ちょっと失礼します。と言って、古戦が古三座に稽古をしてやっているのは、高尾の一節で、声色の冒頭として教えてやっているらしい。ここまで話しておいて、それから声色にかかるんだ。いいかい？わかったかね？今度来るまでに幾度も自分でやってみるがいいや。と言ってから稽古をしまった古戦は、女房のおときに助けられながら、私たちのいる座敷の方へいざってきた。どうも失礼をいたしました。上野の師匠、三代目古参に頼まれて、若い輩から五、六人に稽古をしてやっているもんですから、近頃はこれでなかなか忙しいんです。そうかい？そりゃあ結構じゃないか。ええ、おかげさまで。皆さんが心配してくださるもんですから、こんな体になっても、どうにかこうにかやってゆけます。古戦はそう言って、色の黒い面をちょっと伏せたが、しばらくすると、何か思い出したように顔を上げて、ねえ、岡村先生、白波五人男の稲瀬川の勢ぞろいの場で、それぞれ連ねのセリフがありますね。あの中の、忠信利平のは何とか言いましたね。ガキの時から手癖が悪く、抜け参りからぐれ出して。ああ、そうそう、旅から旅を稼ぎ回り。という古戦の言葉を継いで、志功君はすらすらと。ご家と言って寺方や、 物持ち百姓の家へ押し入り、盗んだ金の罪とがは、毛抜けの塔の蓋へ見え、重なる悪事に高飛びなし。と言うんだろう?と言ってから、なんだい?何かにこれを使うのかい?聞かれると、古仙の顔には、盲目とは思われないようなほがらかに明るい微笑が浮かんだ。ええ、実はこの次の古仙会で、居残り左平次をやろうと思っていろいろ工夫をしているんですが、しまいの方に、女郎屋の主人がすっかり左平次を持て余して、ひとまず金の三段に出て行ってくれ、というところがあるでしょう。ああ、あそこで。こいつを使おうって言うんですよ。ええ、それがね。もし旦那へ、と芝居がかったセリフになってから、こちらの敷居をまたいで外へ出られないというのは、実は旦那、人殺しこそしていませんが、野党かっさりやじりきり、悪いに悪いということをし尽くしまして、五尺の体の置きどころのない身の上でございます。と言うと、主人は驚いて、そんな悪いことをしそうな方でもないような方だと言います。うん、それから?ええ、それからがこのセリフですが、すっかり調子を砕いてしまって。もって生まれた悪性で、ガキの時から手癖が悪うございまして、抜け参りからぐれ出しまして、旅から旅を稼ぎ回り、ご打ちといっては寺方だの、物持ち百姓の家へ押し入りまして、盗んだ金の罪とがは、毛抜けの塔の蓋へ見え、重なる悪事に高飛びなし。と言うと、主人が、なんだか聞いたような文句だ、と言います。どうでしょう。一つ今度は、こういうふうにやってみようと思っているんですが。なるほど。こいつはきっと受けるね。面白いよ。と、志功君と私とは口を揃えて言ったが、果たして、当日ここへ来ると、どっと客席がひっくり返るほど受けた。その晩楽屋で苦心した甲斐のあったことを、ひどく喜んでいた古仙の顔を、私は、未だに忘れることができない。